第二列王記の八章です。まず一言、祈って始めます。天の父さん、今日もどうぞ私たち一人一人をお助けください。ここに書いてある事柄を理解することができるように、どうかあなたの言葉を理解する力を与えてください。いろんなことを考えてしまったり、ハマってしまったりする、してしまうその傾向が私たちありますけども、どうぞその今重荷を抱えているものがあれば、それをあなたのもとに今まず下ろすことができますように。思い煩いに、自分の思いが、心が取られて、ここで語られるあなたの御言葉に、その集中できないような状況からお助けください。数字の3ではなくて5を考えられますように。問題ばっかりに目を留めてると、それを考えないように、それを考えないようにってなっちゃいますから。そしてずっと考えてることになってしまいます。どうぞ今、問題ではなくて、抱えているいろんなその様々な苦悩ではなくて、どうぞ今、ただあなたに目を留めることができますように、どうぞお助けください。お願いします。抱えているもの一切を今手放してあなたのところに向かうことができますように、それも含めて神があなたが助けてくださるんだというその信仰も励ましてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私にもどうぞまた今日もあなたが力を与えてください。本当にあなたの前に弱さを覚えます。どうぞ助けてください。あなたの言葉を語ることができますように、力を与えてください。言葉を与えてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって、あなたに期待して祈ります。アメン。第二列王記の八章。まずは一節と二節を読みします。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち。あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。ここでこの、かつて子供を生き返らせてやったあの女というふうに出てきますけども、まあ第二列王記の4章で私たち学びました。8節から37節です。忘れちゃった方は後でまた読んでみてください。まあ、少し復習をしてみると、この女性はシュネムという場所に住んでいました、町に。それでエリシャがそのシュネムを通るたんびに、世話をしてやったんですよ。食事を提供したり、またエリシャのために部屋も作ったんですよ。それはそのエリシャに好意を寄せたとかそんな話ではないです。ではなくて、エリシャがこれはこの方は神の人だって。神から使わされてるんだって。だから神を信じ、神を敬ってたんですよ。このシュネムの女性は。そのゆえに、この神に仕えているエリシャを、敬い、そして自分が、まあ、お金を持ってたはずですからね。その夫婦で、同意しながら、エリシャに食事を提供し、部屋も作って提供してたわけです。そしてその報いとしてエリシャは何が欲しいんだいって聞いたんですよ。そしたらこの女性は、別に何もいりませんって。私は今置かれているこの現状に私は満足してるんですと答えたんですよ。でも彼女にはその子供がいなかったんですよ。でもその神との関係にその満足してるがゆえに今のこの置かれている状況とか何かがないとか何かが足りないとかそういうのでなんかわさわさしないんですよ、この人の心が。今何か欲しいものありますかって、エリシャがね、ここに現れて、皆さんに言ったら何か答えることできます？私、100ぐらいありますよ。リストが、ブワーって。100じゃ足んないぐらいありますよ。これも欲しい、あれも欲しい。こうしたらもうちょっと生活が良くなる。こうしたらもうちょっとあれができるようになる。これがあったらって。この前、金曜日に、娘と一緒にドラえもんを見てたんですけど。ドラえもんが変な魔法のランプみたいなのを出して、なんか、何でも願いを叶えてくれるやつを出したんですよ。見ました？うん。そしたら、のび太くんがいきなり100万円欲しいとか言ったんですよ。そしたらその、黙々星人は、その100万円を、のび太にあげるためにお父さんを力ずくで捕まえて100万円出せとかって言って。で、それでないから、他のところに行ってって、まあそういう話だったんですけど。欲しいものありますかって言ったらいくらでも出てくるんですよ。 ましてやこのエリシャがですよ。あのエリシャがですよ。自分の前に現れて、あなたは何が欲しいんだって言ったんですよ。でも彼女は、私はもう今与えられているもので満足してるんですって。特に何もないですって。だからどれだけその神との関係の中にその神を信頼して、もう自分に必要なのは、その与えられてるんだという。もうこれ以上何も望むものはないって、本当神との関係が与えられても、この夫との関係がその良好で、これで私はもう幸せなんだって。もしかしたらその世間の風当たりとかがね、強かったかもしれないけど、でもそれで満足だって。神とのそのこの素晴らしい関係が与えられてて私は何を求めよう。またもう一回この時のメッセージを語りそうになるのでやめます。それでエリシャに仕えるゲハジが、夫婦に子供がいないことを告げて、それでじゃあエリシャは、じゃあ息子が来年の今頃与えられるよって約束を与えたんですね。もちろんそれ神からの約束ですけど。そしてそれが実現しました。でも、その子供が、まあ、熱中症かなんかでね、その働いてる時に、その、頭が痛いって言って、そのまま死んでしまったんですよ。そしてこのシュネムの女性は、この死んでしまった、男の子が死んでしまったっていうことで、誰にも伝えないで、ただエリシャに伝えに行ったんですよ。そしたら、そのエリシャは神に祈って、そしてこの子を神の力によって生き返らせたんですね。その女性の話です。で、そのエリシャは、このシネムの女性のところに行きました。つまり、神はエリシャをこのシネムの女性のもとに使わしたということですね。神がエリシャに言葉を預けたんですよ。シネムのこの女性の神の言葉ですよ。で、これから飢饉が来るからって言って、で、そのエリシャがね、個人的な、その借りみたいなのを感じて、そして、このシュネムの女性のところに行ったんじゃないんですよ。むしろ神がシュネムのこの女を顧みたんですよ。ご自分とのその関係の上に。その関係の上に、その自然に出てきた、その自分のしぼめエリシャに対する、その、行いの上に、神はこの女性を顧みたんですよ。この、基金の中で彼女がまたその家族が飢えるのは忍びないって。神がエリシャに与えた言葉はその主が基金を起こされましたって。だからこの地を去って家族の者たちと旅立ちなさいと言ったわけです。これはこれで自分の生まれ故郷を離れるとかね、住んでる家や土地がそのどうなるかわかんないままで、その離れるというのは、しかも7年間ぐらい離れることになるわけですから、結構な決断ですよ。そして、とどまっていたい場所へ行きなさいって。で、行き先は、彼女に、私が示すしへ行きなさいって、そのアブラハムに言われたようねではなくて、あなたがとどまっていたい場所へ行きなさいって。だから、行き先は彼女に委ねられてるんですよ。で、ここでものすごいその選択肢に迫られるわけですよ。1、ここに残るか。怖いから。2、神が言われるように飢饉が来るから、そのどっかに行こうって。でもそうするためには、自分の家や自分の土地がどうなるかわからない。おそらく人の手に渡るだろうと。まあ渡ってるんですけど。この次を見てみるとね。で、その自分で行き先を決めていいんですけど、そうなると怖いんですよ。みんな神に聞いてほしいんですよ。神がここに行きなさいって言ってほしいんですよ。責任取りたくないから。もしかしたら間違ったかもしれない。もしかしたら私は間違ったところに行くかもしれないというその恐れから、自分で決めたくないんですよ。でもエリシャは、とどまっていたい場所へ行きなさいって。彼女は、ここを私が今立ったとしても、そしてここに生まれ故郷を去ったとしても、神が必ず私をこの場所に戻してくださり、そして行き先で、それがどこだとしても、神が祝福してくださるんだというその約束を信じる、その信仰が必要なんですよ。だから、このシュネムの女性はいいなぁと、ただそれだけにはならないんですよ。だってそれだけのその情報がもたらされたんだけども、この女性は神を信頼して、踏み出して、自分の生まれ故郷を全部その置いて後ろに。そして自分がいいと思ったところに留まっている必要があるわけだから。 この責任をある意味自分で負うというか、神に負ってもらうんですけどね、信仰でその踏み出すから。神に責任を負ってもらうという責任を負うんですよ。神が必ず責任を負ってくださるという、神が必ず良くしてくださるという、その約束を信じて一歩踏み出すことが必要なんですよ。この神が、このシネムの女性を、この行く先で、とどまるところで祝福するというその祝福を受けるためには、神を信頼して出る必要があるんですよ。彼女は神の言葉に従いました。家族の者と7年間のペリシテの地にとどまったとあります。神の前に彼女は謙虚なんですよ。神の前に謙虚でないと、神に従うことはできません。いや、私が神にかなうわけがないじゃないですかって私は思うんですよ、心からね。でも私は謙虚でないので、神がこの世に言ったら、いや、でもねって、ここでこれ、こう家を置いていくってどうなるんですかって。私がもしかしたらこの行った先がね、悪いところだったら、またあそこで危険が起こって、またこの人間関係がぐちゃぐちゃになって、どうするんですかって。それは謙虚じゃないんですよ。いや、神が言ったら祝福するって言ってるんだから、その通りだなって。神の言葉を聞いて、神にそのまま期待することが、その謙虚の表れなんですよ。そうしないのは、ある意味、もちろん、神を信じることができないという不信仰とともに、その謙虚の反対の傲慢だったりするんですよ。いや、神がそう言われるけどね、神の知識に逆らって立つ高ぶりですよ。第二コリントで言っている。彼女は神にその謙虚になって従ったんですよ。また、謙虚になって神に信頼したんですよ。私の力や、私の考えや、私の、能力ではなくて、あなたに私は信頼を寄せますって。そして神を信じたんですよ。謙虚だから。7年後、3節。7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと、王に訴え出た。で、王の前に出て行ったんですけども、彼女がね。なぜかというと、自分の家と畑を得るためですよ。ということは、やっぱり他の人がそこを使ってたんですよ。7年間外国、まあ、ペリシテ人の地にいたため、自分の家や土地を失ったんですよ。変な言い方しますけど、神の言葉に聞き従ったばっかりに、こんな状況になったんですよ。でも彼女はこの状況を嘆かなかったんです。神の言葉に従ったがために、先祖からの家や土地を失うことになるはずがないというその信仰を働かしたんですよ。なので、彼女に与えられている当然の権利。神が定めた立法ですよ。その先祖に与えられたその、土地は、決してそれをその他の人の手に渡らないという。神がその定めた社会保障ですよ。完璧な。そしたらその50年経ったら必ず戻ってくるんですけど、この場合はそのヨベルの年だったかはわからないですが、多分違うかもしれないです。でもいずれにしてもどんなその状況になったとしても、必ずその土地が戻ってくるんですよ。その人の手に。そういう仕組みを神が作ったんですよ。まあそれを破ったのは人間の方ですけど。だからものすごいその格差が生まれるわけですけど。いずれにしても、彼女はその状況を嘆かなかったんですよ。神のせいにしなかったんですよ。神に従わなければよかったって。ほら、やっぱりみたいな。そういうふうにしなかったんですよ。それで、その冷静になって、じゃあこれを今自分のその家やその畑がないということは、それはおかしいだろうと。じゃあその王様のところに行って、この私の言い分を聞いてもらいに行こうって。当然のことをしたんですよ。腐らないで、そこで。で、4節と6節。その時にどういうことが行われてたかというと、4節。その頃、王は神の人に仕える若い者、ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれ、と言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が、自分の家と神の畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。 これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じていった。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。漫画家って言いたくなりますね。このシュネムの女性が王にその自分の家と畑を得るために訴え出たその時に、ちょうどゲハジが、王様ヨラムですね、にエリシャの話をしてたんですよ。ゲハジというのは雷病になったんじゃなかったでしたっけね。五章で。アラムの将軍のそのナーマンにね、嘘をついて、その銀と着物をせしめたんですよね。ある人は、この八章の出来事は、そのゲハジが雷病になった五章よりも前だっていうふうに言う人もいますし、これはもういろいろと、なんていうんですか、時系列に書いてあるとは限らないから。という人もいるし、その、この時系列順で、もう雷病なんだけども、ヨラム王が、その、まあなんていうのかな、暇じゃないけども、この自分の興味を聞きたいがために、興味本位でね、この雷病にかかってるゲハジを呼び出して、もちろんその一定の距離を取りながら話を聞いてたんじゃないかという人たちもいます。いずれにしても。ここで大切なのは、ゲハジが雷病にかかってたのかそうじゃないのかではなく、その、この女性が王の前に出た時に、ゲハジからこの王様ヨラムは、このちょうどこのシネムの女に子供が与えられ、この子供が死んで、そしてエリシャによって、まあその神の力が与えて蘇らせられたということを聞いてたということです。ヨラム王は、そのエリシャの話をその興味本位でね、別に神の力強さとか誠実さとか恵み深さとか聞きたかったんではないと思いますよ、おそらく。ただ単にその冒険活劇的な不思議なことがたくさん起こる話を聞きたかったのかもしれないです。だってこのヨラムさんはその神に従ってないからね。ヨラムのそのワクワクを満足させるだけで神への信仰が励まされたり満足させたりという、そういうことは起こってないんですけど、ただ聞きたいんですよ。そんな、その、ゲハジがいて、そんなヨラムがいる。その中に、もう完璧なタイミングで、漫画みたいな出来すぎなタイミングで、シュネムの女性が王の前に来たんですよ。実はですよ。神が私たちに与えるタイミングというのは、もうそこでしかないというピンポイントの漫画みたいなタイミングばっかりですよ。なんでそうなるのっていう。その神に聞き従って行こうとするときに、信仰の一歩を踏み出そうとするときに、その扉が開かれていくタイミングっていうのは恐ろしいくらいなんかうまくいくんですよ。これは嘘ではないです。たくさんのそういうその扉が開かれていったのを見ましたし、また自分自身もその経験したこともありますよ。あれよあれよという間になんか扉が開いていくような。私が結婚を、相手をその祈ってた時もそうだし、またこの久米島に、その、まあ、牧師として戻ってくるっていうことを考えながら祈ってって、それで決めてった時もそうだし、不思議な感じでなんで自分では考えてないところでどんどんなんか道が開いていくんですよ。わからないんですよ。でもなんか出来すぎのタイミングなんですよ。だから神に従うっていうのは、その、ある意味、なんか無理がないというか、こちらで頑張るところがないんですよ、実は。こちらでその決めて、えいやーってやるところは、神を信頼して一歩踏み出すだけなんですよ。あと先は神がやってくださるんですよ。でも一歩踏み出しても二歩踏み出しても、まだ辛い、まだ苦しい、まだ何もなんかうまくいかないというのは、ちょっと現状を考えた方がいいですよ。それは本当に神に従って一歩踏み出して一歩なのか、それとも、その自分がやりたいと思って踏み出して一歩なのか、それによって大きく結果が違います。何かおかしいって。なんでうまくいかないって。なぜその神、恵み深い、また憐れみ深い神の、その、道が私の前に出てこない。なんかおかしいって。そう思ったら、立ち止まってみるべきですよ。もう強心的に、いやーこれが正しいはずだって言い続けてる限り、その、一歩も進めないんですよ。自分の体力も、 気力も、すべて全部使い果たして、ああ、どうしようって、私間違ってたかもしれないって思うのは、あまりにも、悲惨ですよ。自分が間違ってるかもしれないと思うのは、それはいいことですよ。私は本当に神の道を歩んでるんだろうかというふうに、一回立ち止まってみるのは、神の前に謙虚でいれることですよ。いや、私が正しくて、神が間違ってるというふうにならないように。神は、このすべてを知っているというその全知を使って私の益のためにすべてを用意しておられるんですよ。シュネムの女のためにもそうしたし、実はヨラム王のためにもそうしてるんですよ。興味本位で、これゲハジを呼び出して聞いてるんだけど、そこにシュネムの女が来るというのは、ものすごい視覚教材じゃないですか。これシュネムの女だけのためにやってるんじゃないんですよ。もしかしたらゲハジのためにもそうかもしれないですよ。雷病になってて、そしてそのもう一度そのシュネム、ごめんなさい、エリシャのことを話をしながら、シュネムの女が出てくるっていうの、ああ、そうだったって、私はなんて愚かだったんだって。雷病にかかってたとしたらば、そしてその悔い改めることになるし、その前であれば、その自分の戒めにもなりますよ。確かに神はこのような素晴らしい方だって。もしかしたら、そのヨラム王に仕えていた、その家来たち、それを聞いている人たちのためかもしれないですよ。神は、そのいろんなこの一つの、私たちには一本の線にしか見えないんだけども、その神はたくさんのこの道を、いっぱいもう、何人ものこの人生を、この交差させて、そのこのタイミングというタイミングで、その神はその救いや、その助けを提供しようとしておられるんですよ。それらを受け取るためには、私もその、神がアクションを起こしておられるわけだから、神、私もの方もアクションを起こす必要があるんですよ。神の言葉に、その謙虚になって聞き従ったり、私の思いとか、私の感情とか、私の考えではなくて、聖書は何と言ってるんだろうかって、神の前に静まって祈ってみようとか、謙虚になって。私は私のことを自分で決めるとかじゃなくて、もちろん自分のこと決めていいんですよ。でも、それが果たして正しいのかどうかっていうのは分かんないじゃないですか。神に委ねた方が、神が決めてくださって、神がその正しいと言っているふうに、している道を歩んだ方が絶対にいいということを知ってるのに、神の前に謙虚になれずに、その自分の感情や自分の考えがこれが絶対、これが正しい、この方がいいと言って、その自分で決めちゃうんですよ。謙虚になれず。なのにその言葉では、いや、私には全然よくわかんなくて、その私は、もう私のこと自分ではわかんないんですとかって言うんですけど、でも、実際に行っているそのアクションをしていることっていうのは、その神の前にあまり謙虚じゃなかったりするんですよ。私たちに与えられている知性も働かしてなすべきことをするんですよ。シネムの女のように。また私たちに与えられている信仰を働かせて一歩踏み出すんですよ。この前の4人の雷病人たちみたいに。もしかしたらって。私たちは、その、敵のね、陣地に行って、助けてって言ったら助けてもらえるかもしれないって、もしかしたら。まだ何かするという、アクション、アクション、アクションというと、その何かを行うというふうに、その考えてしまいますけど、待つというのも大切な行動の一つですよ。シネムの女性は7年間ずっと待ってたんですよ。神の側でのアクションは、もう完了してるんですよ。あとはその信仰によって踏み出したり、また待ったり、神の言葉に聞き従って、その用意して、神が用意してくださったものを受け取りに行くだけなんですよ、実は。必要なたんび、必要があるたんびに立ち止まって、神に祈って、御言葉を開いて、また、その、もしかしたらフェロシップの中でね、神がその方向性を示してくださるかもしれないですよ。私、あなたを通して、神がその語ってくださって、いや、こういうことじゃないのかなって、一緒に祈ってみましょうか、とか。そうやって神が道を示してくださるかもしれません。7節から、このダマスコにいるハザエルという人の話になってきます。9節の途中までお読みします。エリシャがダマスコに行ったとき、アラムの王、ベン・ハダでは病気であったが、彼に、神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って、神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。そこでハザエルは、ダマスコのあらゆる良いものを、ラクダ40頭に乗せ、贈り物として携えて、 彼を迎えに行った。ラクダ40頭に乗るだけの、ものって相当ですね。まあ、ダマスコの王様ベン・ハダデは病気だったんですよ。で、その、彼が病気であった時に、エリシャはダマスコに行ったわけです。また同じように、神がエリシャをダマスコに使わしたんですよ。ちょうど、ベン・ハダデが病気であった時にね。それで、ベン・ハダデは自分の病気が治るかどうか、そのエリシャに尋ねに行かせたわけです。面白いですね。第二列王記の6章では、ベン・ハダデはエリシャを殺そうとしてたんですけど、また、さっきみたいに、第二列王記の今日やってる8章というのは、5章、6章、7章よりも先に書かれたという可能性ももちろんありますし、もしくは後に書かれていて、いろんなことを通して、ベン・ハダデはイスラエルの神を敬うようになったかもしれません。いずれにしても、ベン・ハダデは病気で、エリシャがダマスコに使わされていて、で、それをベン・ハダデが聞いて、主の御心を求めさせるために、贈り物をハザエルの手に託して、彼を使わしました。で、9節の後半から、10節まで。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子、アラムの王、ベン・ハダデが、この病気は治るであろうか、と言って、あなたのところへ、私をよこしました。エリシャは彼に言った。言って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし、主は私に彼が必ず死ぬことも示された。もう私でもできそうな感じだな、これは。あなた治るけど死ぬよって、いつかどうせ死にますけどね。でもそういう話ではないんですよ。話を、これを読んでいくとわかりますけど。エリシャの答えは、必ず治るんだけども、必ず死ぬというふうに言われました。まあ、この死ぬというのは、さっきも言ったみたいに、普通には死なないっていうことですね。11節から13節。神の人は彼が恥じるほど、ハザエルですね。じっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだ。ハザエルに対する予言です。エリシャは、そのハザエルが恥じるほどじっと見つめてたんですよ。じーっと。そうやって見つめられたことありますか？私ないかな、多分。恥ずかしくなるぐらい、その見つめられるって。そしていきなりその目の前の人が泣き始めるんですよ。なんのこっちゃって。それどうしたんですかって聞いたんですね。そして神が、言ったことをそのエリシャは告げます。あなたをアラムの王にすることを、その神は私に言いましたって。もしかしたらですけど、ハザエルは自分がその王様になることを将来知ってたかもしれません。なぜかというと、第一列王記の19章を開いてみると、今開かなくていいですけど、神はエリアに対して、そのハザエルに行ってハザエルにその油を注ぎなさいって、そしてアラムの王としなさいと言ってるんですよ。で、エリアがこのことをしないで、仕事を残して、神に、その、取られたというふうには、私は思えないんですよ。だから、エリシャの、まあ、先代というかね、エリシャが伝えていたエリアが、その、ハザエルと会ってたかもしれないです。で、エリアはすでにハザエルに会って、彼が王になることを伝えてたかもしれないです。で、その時にハザエルはそのことを思い出したか、もしくは確信したに違いないんですよ。そういえばって昔こんなことあったな。でも今回はエリシャを通してハザエルが語られたことは王になるというだけではなくて王になったハザエルは激しくイスラエルを苦しめることになるということも示されたんです。イスラエルの要塞に火を放ち若い男たちを剣で切り殺し幼子たちを八つ裂きにするってまた妊婦たちを切り裂くって。でもハザエルはそれを聞いてしもべは犬に過ぎないのにってどうしてそんな大それたことができましょうって。私は犬のようなものなのにって。 力のないものなのに私はどのようにそんなことが大それたことにするようになるんでしょうか。これを何と説明しましょうね。ハザエルは謙虚に否定したというふうに聞こえますね。いや、私なんて。日本人のお得意な私なんて大作戦。心では思ってないのに。でしょって、私すごいでしょって思ったら、いやと。そのいやいやの後ろには、なあって、すごいだろう俺っていうふうな、その自分が隠れてたりするんですよ。ハザエルは、自分の内側にある、その自分のこの陰険な心というのを知らなかった。人の心は何よりも陰険でそれは治らないって。誰がそれを知ることができようって。エレミアはその17章の9節で言ってます。人の心は何よりも陰険でこれは治らないって。誰がそれを知ることができようって。誰も知らないんですよ。実は自分のことって実は知らないんですよ。皆さんがイエス・キリストを初めて信じたときに。もしくはイエス・キリストを信じた後に、本当にそのキリストによって、なんかな、その感動して、もう私はイエス・キリストに、もうこの神に一生仕えていこうって。そうやってもうこの山の頂上にいるような、エベレストの上にでもなんかもう一歩で行けるぐらいの、その、うわーっていう時って、そういうこと経験したことありません？私何度もあるんですけど。その山の一番頂上にいる時に、ですよ、皆さん、に、エリシャみたいなその人が使わされて、あなたはね、将来ね、このようになりますよって、このようにイエス・キリストのことを拒みますよって、このような罪を犯しますよって言われたら信じましたか？あの時から後に、今私が経験してしまったような神のことを期待、神を裏切るとかね、神にその従わないということを考えるも知られなかったんですよ、あの時に。でも、いとも簡単に何か知らないけど、あの時には絶対に、そんなこと私はしませんで、私は神に従って、こんなにも愛してくださったイエス・キリストを愛するということを決めたんですって。私は自分の心の陰険さを知らないんですよ。そんなこと言えちゃうんですよ。私は神に従っていきますって。あなたの愛を本当に十分に受けましたって。今は、あとは、このあなたの愛を私は他の人にも伝えていきますって。断言しちゃった時が私にはあるんですよ。その時私は自分の心の陰険さを知らなかったんですよ。その後、もう神なんかいないかのように自分の欲に仕えたり、神の言葉なんか、その命令なんか聞いたことがないように自分自身を愛したり、神以外のものを神にしたりしてるんですよ。私にお任せくださいって言ったのにね。誰を私は使わそうって。イザヤに言われたように、主よ私がここにいますとかつって。そう言ったはずなのにね。神は、エリシャを、ハザエルのもとに使わしたんですよ。意図してね。この12節で言われているみたいに、あなたはその王様になってイスラエルを苦しめることになるって。で、なんで、このハザエルは、なぜ神はそのハザエルにこのようなことを伝えたかというと、ハザエルが自分の陰険な心、私にはその確かに陰険な心があるなって。そんなことしません。そんなその犬のような、もしくは私は犬のようにその力のないものなのに、そんな大それたことが できるわけないじゃないですか、ではなくて、ああ、そうなんですねって。今の私にはそんなことができるなんて考えたこともないし、考えることさえしないんですけども、神が言われるのであれば、そのような危険性がそのようになるというのであれば、私は気をつけて、神の前に低くなって、神に助けを求める必要がありますねって。自分には理解できない、その陰険な心があるんだと理解してない、その悪が私の中に、その肉があるんだということをハザエルが認めて、神の前に、じゃあそうならないように私をお助けくださいと、謙虚に低くなる必要があったんですよ。そのために、ある意味、エリシャは使わされたんですよ。 神はエリシャを使わして、ハザエルはあなたは王様になりますって、イスラエルをこのように苦しめますって言って、ハザエルが、ああ、そうか、私は王様になって、イスラエルをこのように苦しめればいいのかっていうふうに、そのために使わすわけないじゃないですか。でもハザエルは、私たちの耳には謙虚に聞こえるような方法で、高慢にも、神の警告に対して、いやいや、そんなことあり得るわけないじゃないかって言ったんですよ。謙虚に高慢に神に敵対したんですよ。私たち聖書を学ぶときに、いろんな人たちのその事柄が出てきます。いや、この人最悪やなって。私はこんなこと絶対しないけどね、とか。いや、私はもうイエス・キリストのことを知ってるから信じてるから私は大丈夫とか言うのは、そのリアクションが一番大丈夫じゃないんですよ。もしこの人がそのように落ちてしまうのであれば、そのように罪を犯すのであれば、私にもその同じ肉を抱えていて同じ性質を持っているので、もう今すぐにでも明日にでもこんなにもその、いや、神が素晴らしいとかイエス・キリストを褒めたたえている私が明日にでも転んでしまう可能性はあるなということを、その認めて、神の前に低くなって私はそうなりたくないし、そうも思ってもないんですけども、私には確かに、神に従わない、あなたに従わない思いがありますって。それを認めて、神の前に低くなって、だから私をお助けくださいって。イエス・キリストが私たちに使わされたのは、私が自分の罪やその陰険な心を認めて、自分でそれを直すことができないって。自分ではその罪から贖い出すことができないから、イエス・キリストが贖いとなられて、私をその罪から自由にしてくださったって。その罪を許してくださったって。それを直してくださるんだって。だからこそイエス・キリストが使わされたんだって、それを認めて神の救いを得るためなんですよ。聖霊が私たちに与えられているのはそのイエス・キリストのもとにいつも戻って、そしてその福音をもう一度その反芻しながら、ああ、そうだって、だから私はイエス・キリストが必要なんだって、だから私は神に救われている必要があるんだって、だから私はその神に頼っている必要があるんだということを思い起こさせるためですよ。何もあなたはその私にはそんな大丈夫ですっていうふうに言わせるために聖霊が与えられてるわけでもイエス・キリストが使わされたわけでもないんですよ。大丈夫じゃないからイエス・キリストが使わされ、大丈夫じゃないから聖霊が与えられてるんですよ。もしイエス・キリストを知った時点で大丈夫になるのであれば聖霊は私のうちに住むことはなかったはずですよ。でも大丈夫じゃないんですよ。神の前に謙虚でいるには神の言葉に対してああその通りですってあなたがそう言うのであればその通りなはずですって。私には到底そんなことをするなんて今は考えられないけども、確かにそのような可能性があるんですねって。あなたが言うんであれば、私は気をつけたいんですって。ちょっとどうぞ私をお助けください。それが神の前に謙虚にあって、神に信頼して、神に従順になるための秘訣ですよ。私たちはその仮想自分っていうのがいるんですよ。自分はこうであるはずだという。で、どんな人でも私たちはその自分以上の自分を見せたいんですよ。私はもうちょっとマシだって。で、その自分以上の自分が、をその見せたいがばっかりに自分はこうなはずだ。自分はこのようなものなんだ。そんなに怒る人じゃないし、その素晴らしい父親で、自分は素晴らしい夫であり、自分はそのね、まあ、ちょっとは欠陥あるかもしれないけど、基本的にいい人で、みんなの役に立とうとしてるし、それでいいんだって、その、私はでき、大丈夫な人なんだということを思いたいんですよ。でもその自分の中にギャップがあるんですよ。で、そのギャップを見ないで、本当の自分を見ないで、この自分の理想ばっかり見てると、このいつの間にかこの理想というのが自分になるんですよ。自分像、自己像。だから今、こうやってその自分の理想に近づけない、そのギャップがあってこれができない私は、なぜこれができないかというと、あの人が、この人が、この状況が悪いからだってなるんですよ。そして自分のその中にある陰険な心を認めないで、この陰険な心を神が直してくださって清めてくださるためにイエス・キリストが与えられたのに、それも全部ぶっ飛んでしまって、状況のせいにしたり人のせいにしたりしてしまうんですよ。下手すると神のせいにするんですよ。私がイエス・キリストを信じたばっかりにとかって言って。このギャップがあまりにも激しくなると、おかしくなってしまうんですよ。精神的に。 それで世の中のカウンセリングにかかるとどうなるかというと、まあカウンセリングっていうのは、カウンセルというのは、その考え方の指針を示すという意味ですから、このように考えてねっていうのがカウンセルです。で、それの ING がついてカウンセリングなんですけど。このように考えましょうって言うんですよ。世の中のそのカウンセリングは。あなたはね、確かに素晴らしい人ですよ。でもね、このあまりにもこれ理想が高いんですよって。もうちょっとその自分自身の今の自分を見つめてごらんなさいって。その今の自分であなたは素晴らしい人だから、それでもう十分だからって言って、その理想を下げるんですよ。思いっきり。そして今の自分に近づけて、だから大丈夫なんだ。これで大丈夫。あなたは大丈夫っていうふうに言って、人間なんだからとかって言って。で、その理想を下ろすんですよ。それで大丈夫にするんですよ。このギャップを少なくするんですよ。神のカウンセリングは、言っときますけど、神の理想は高いですよ。イエス・キリストのように、その神が聖であられるようにあなた方も聖でありなさいって、清くありなさいっていうのが神の私たちに対する今度求めているものですよ。私の理想なんかよりもはるかに高いですよ。で、神は私のところに来て、大丈夫、そのままでいいからって。ね。罪を犯すよ。うん、大丈夫。そのために私は息子のイエス・キリストを与えたんだから大丈夫よ、とか。そんなこと言わないんですよ。私に信頼しなさいって。私に求めなさいって。あなたにはできないけども私にはできるんだって。私を信頼して、自分の罪を認めて、私にそれを告白して、そしてイエス・キリストにあってその罪の許しを得て、そしてその悪から清めてもらいなさいって。そして聖霊によって、私はあなたを導き、私があなたにこの願っている、私が清いようにあなたも清いという、その理想に、あなたを私が引き上げるからって。この違い分かりますか？どっちのカウンセリングがいいですか？正しくあるという、その清いという神の理想を、神が持っている私たちに対するその願いに、一気にこの、聖霊によって、神の恵みと憐れみによって一気にそこに到達してそこに留まり続けるのがいいのか、それとも今のどうしようもない自分を認めて、そうだなって、私はどうせ人間だし、私はあの人みたいに素晴らしくないし、どうせどうせどうせって言ってその中にそのぐちゃぐちゃの中にその自分の着地点を見つけるのがいいのか。どう考えても前者がいいですよ。私は神が与えてくださるその考え方で、この人生歩んでいきたいですよ。でもそのためには、自分自身には、その、この、どうしようもない、もうどしがたい、陰険な心があるっていうことを、その罪に向かう心があるということを、認める必要があるんですよ。福音ってそこじゃないですか。そのもうどしがたい、もう、人のことを何とでも思えるような、自分の理想を妨げるやつなんかっていうふうに思えるような自分がいるって。でもその自分を神は愛してくださって、このぐちゃぐちゃしてるものから私を自由にして、本当に神が願っておられるその清い私にするため、清い私とか清さに私を預からせるために、そのすべての罪を許し、すべての悪から私を清め、神のその愛を与え、その互いに愛し合うその関係に引き入れようとするのが神ですよ。それが福音じゃないですか。私そこに歩んでいけるんですよ。もういいや、私はこれだからではなく。14節と15節。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼にエリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると彼は、あなたは必ず治ると彼は言いましたと答えた。しかし翌日ハザエルは毛布を取ってそれを水に浸し、王の顔にかぶせたので王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。ハザエルがベンハダデを殺したんです。王に報告したんですけど、必ず治るってエリシャは言いましたって。でも必ず死ぬとは報告しなかったんです。もしかするとこの時にはもう自分が王様になるんだとかって。でそれでどうやったらその王様をこのベンハダデを殺すことができるかってそうやって考えてたかもしれないです。自分が王になるための方法を考えたんです。そして実行したんです。 確かに神はハザエルを王とすると言ったんですよ。けど、ベンハダデを殺せとは言ってないですよ。ダビデは、サムエルから油を注がれて、そのイスラエルの王様とするっていうふうに聞いたんですよ。16歳とか17歳くらいの時。でもその後も、羊飼いをして、羊の番をして、お父さんの言いつけをに聞いて、お弁当を持って、お兄ちゃんのところにその戦場に届けるようなことをしてたんですよ。サウルのところに行って、お前、どっか行けみたいなこと言わなかったですよ。サウルをどうやったら殺せるかと思わなかったですよ。むしろ、サウル王を殺せる機会が2回もあったのに、もうすぐそこにいたのに、自分はその剣を持っていたのに、サウルは寝てたのに、その枕元というかにその槍が刺してあったのに、ダビデはそうしなかったですよ。神の主権に任せたんですよ。謙虚ですよ。神が私を王とするのであれば、神が私を王としてくださるだろうって、私ではなく、神の正しさの中で、その秩序の中で、神が私を王としてくださるだろうって。クーデターなんか起こさなかったんですよ。神を信頼して、神に従うことは謙虚ですよ。神の言葉、神の導きを求めることは謙虚ですよ。祈ることは謙虚ですよ。聖霊を求めることは謙虚ですよ。逆に言うと、もし私が神に信頼して神に従ってなければ、神の言葉、また神の導きを求めて、その祈ってなければ、聖霊を求めていなければ、私は神に対して謙虚じゃないんですよ。私の毎日の一日のその生活はどうでしょうか。一日のタイムスケジュールを組むんですよ。早起きして、今日一日どのように動こうかってスケジュールを書いたりするんですよ。その時に、ここで神に求める。ここで祈る。ここでその聖霊の促しを聞くとか。そういうこと書きますか？一日を通して、その、もうなんか決まりとなっている食事の祈りを抜かして、どのくらい祈ってますか？どのくらい神の導きを求めてますか？どれだけ聖霊を求めてますか？ぶっちゃけ、このことしなくても、一日一日生活できるんですよ。でもどこに神に対する謙虚さがあるかですよ。神は私にお任せくださいって。あなたに求めなくてもね、私は十分にやっていけますよ。一日あなたに一回も祈らなかったですけど、今日は守ってくれてありがとうございました。私にこの一日を歩ませる力を与えてくださってありがとうございました。いや、マジっすか。神の助けいらないんですか？じゃあその神の助けを求めなかった一日の中に、どれだけ神に対してその神を愛し、互いに愛し合うということをしようとしたんですか？ほとんどないはずですよ。だから本気で神を愛そうとすると、祈らないとやってられないこと、やってられないことだけしかないじゃないですか。祈らないでどうやってその神に従うんですか？自分の力がないのに。神に祈らないでどのように互いに愛し合えるんですか？愛がないのに。神に祈らないでどうやってその物事を決められるんですか？全知全能でないのに私は。聖霊を求めないでどのようにキリストに従っていくことを追求するんですか？そんな力もないのに。私は神の前に謙虚じゃないですよ。正直に皆さんの前に認めますけど。もうそうやって本当に神の前に謙虚にあろうとすると、また神に従ったり、神の言葉を求めたり、またその導きを求めたり、祈ってその聖霊を求めたりするっていうことを、その神に対する謙虚さとして置き換えて言うのであれば、私の一日のその歩みの中で、どれだけ神の前に謙虚になれてるか。ハザエルは、しもべは犬に過ぎないのに、と。自分の心の中にある悪を認めなかったんです。で、結果どうなったかというと、ハザエル自身も気がついていなかったその心が彼を動かしたんですよ。ハザエルが認めなかったその陰険な罪の心が彼を動かしたんですよ。神がエリシャを通して明らかにしたその心が彼を動かしたんですよ。神のハザエルに対する言葉は無駄になりましたよ。そうやって。偽りの謙虚さで自分の心の陰険さとか、悪とか罪を認めなかったからですよ。ヨナが使わされたニネベの人たちはどうしたんですか？ ヨナのメッセージ覚えてますか？ 40 日だったらお前ら滅びるってざまみろこらって。こんなこと、こんな口調じゃなかったかもしれないけど。でも、滅びて欲しかったんですよ、ヨナは。ニネベの人たちが。滅びちまえって思ってたんですよ。あまりにもひどいから、イスラエルに対して。耳を削いだり、鼻を削いだり。ひどいことしたんですよ。だから神が、そのヨナに対して、ニネベの人たちが滅びるというメッセージを聞いて、心から喜んだんですよ。と同時に、ニネベに行かなかったんですよ。なぜかというと、もしかしたらですよ。ニネベの人たちが悔い改めて、そして神にごめんなさいしたら、神が許してしまうかもしれないって、神はそのような方だから。確実に神が、このニネベの人たちを滅ぼすためには、私はこのメッセージを伝えないでおこうって。それで、反対のスペインの方向に行ったんですよ。で、まあ、その後の話を皆さん知っての通りです。で、彼はニネベの町に行ったんですよ。そして、ざまみろって。お前ら滅びるんだ。はぁはぁはぁ。それを聞いた二年目の人たちは何をしたかというと、ヨナがこんなこと起こらないといいのにって思ってた通りに、そうなったんですよ。悔い改めたんですよ。王様からすべての人が悔い改めたんですよ。もしかしたら、この恵み深い方は、私たちのこの咎を許して、罪を許して滅ぼさないでおいてくださるかもしれないって。いやいや、私たちがそんなことするわけないじゃないか、とかって、神のその警告を無駄にしなかったんですよ。彼らは悔い改めたんですよ。彼らは滅ぼされるっていうそのメッセージだったのに、その滅ぼされるというメッセージを聞いて悔い改めたんですよ。そしたら神はその言葉を撤回したんですよ。ハザエルもそうだったかもしれないです。もしかすると。自分の心の陰険さを認めてたら、そうならなかったかもしれません。私やあなたは神の前に謙虚でしょうか？福音はグッドニュース。そんな高慢な私を神が愛しておられるということなんですよ。もうそこに行かないとダメですね。もう へこんで終わりです。今日来なければよかったみたい。ですか？神の前に謙虚になれない、そんな私を知っておられる上で、ご自分の愛する大切にしておられる御子イエス・キリストを与えてくださったんですよ。私のことを、私のこの高慢な私、神に謙虚になれない、その私を知った上で、神の私に対する愛というのを、決して変えないんですよ。私に対する恵みを、決して取り下げないんです。私が神の愛を知って、神を愛するようになり、神に対して私が謙虚であり続けられるために。もしくは私のその高慢を悔い改めて神の前にそうやって謙虚になっていくために、神はその愛と誠と憐み深さと神のご性質というのは絶対に変えないんですよ。16節から以降というのは、もうこれは読んで終わりぐらいのものなんですけど、ユダの王様が出てきます。ここでもヨラムという人が出てくるんでちょっとぐちゃぐちゃするんですけど、ヨシャパテという王様がいて、その王様の子供です。それがヨラムさん。ヨラムさんの子供が、アハズヤと言います。で、その、二人ともの話なんですけど、まあ、ざっと言いましょう。16節からまず19節。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年に、ヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが王となった。イスラエルの王もヨラム。南ユダの、王様も、新しくなった王様もヨラム。同じ名前。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼は、アハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと、彼に約束されたからである。で、ヨラムはその悪い王様だったにもかかわらず、神の恵みと誠実さというのは変わらなかったんですよ。だ神の前にその、高慢でね、謙虚になれないものに対してもこれは変わらないんですよ。ヨラムがなぜ悪い王様だったかというと、アハブの娘が彼の妻だったからです。だからアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道を歩んだんですよ。パウロはこう言いましたよ。友達が悪いと良い習慣が損なわれるって。そのヨラムさん、 20節から24節。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から出し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いて、ツァイルへ渡って行き、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車、隊長たちを撃ったので、その民は自分の天幕に逃げ帰った。しかしなお、エドムは背いてユダの支配から出した。今日もそうである。リブナもまた、その時に背こうとした。ヨラムのその他の業績、彼の行ったこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨラムは、彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子、アハゼヤが代わって王となった。もう細かいことはちょっと省きます。ここに書いてある通りなんで。25節。今度は、アハゼヤが出てきます。ヨラムの子供。ユダの王様ですね。イスラエルの王、アハブの子、ヨラムの第12年に、ユダの王、ヨラムの子、アハゼヤが王となった。アハゼヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、イスラエルの王オムリの孫娘であった。彼はアハブの家の道に歩み、アハブの家に倣って、主の目の前に悪を行った。彼自身、アハブ家の婿となっていたからである。彼はアハブの子ヨラムと共に、アラムの王ハザエルと戦うため、ラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時、ラマでアラム人に負わされた傷を癒すため、イスラエルに帰ってきた。ユダの王、ヨラムの子アハゼヤは、アハブの子ヨラムが病気であったので、彼を見舞いにイスラエルに下っていった。で、この、ヨラムの子供のアハゼヤさん、これもまた、イスラエルの、まあ、アハブの家に習って神の目の前に悪を行います。なぜかというと、彼自身がアハブ家のその婿となっていたし、またお母さんの影響ですね。アタルヤさん。これイスラエルの王のオムリの孫娘だったって。第一コリントの15章の33節。友達が悪ければ良い習慣が損なわれるって。謙虚になる必要がありますよ。私は大丈夫って。そう思わない方がいいですよ。だから私たちが、その、誰とどのように付き合うかというのはよく考える必要があります。私はそこまで悪い人じゃないから大丈夫っていうのは、さっきも言ったように傲慢なんですよ。神の前に。だって神はパウロを通してこう言ってるんですよ。友達が悪ければ良い習慣が損なわれるって。もちろんそのクリスチャンじゃない人と付き合うなと言ってないですよ。聖書もそう言ってないですよ。もしそうだったら、この世から私たち出ていかないといけなくなるって。そうじゃないって。でも友達が悪ければ良い習慣が損なわれるんですよ。どのように考え、どのようなその言葉を使い、どのような態度をするかっていうのは、その良い友達と一緒になっていくんですよ。私たちの心が陰険だからです。私たちの中にあるその罪の性質というのは、その罪とよくひっつくんですよ。で、気がついたら人の噂話をしていたり、気がついたら人の文句を言っていたり、またその人の文句でものすごく盛り上がっていたり、気がついたらなんかその自分のことばっかりを求めたりするのは、それは明らかに友達が悪いんですよ。その友達の悪い友達の土台の上に乗っかってるんですよ。キリストのことを知らない人と付き合うときには、その人たちを自分の土台に乗っけないと。自分がその瞬間クリスチャンをやめて、その人のところにその寄り添うというのはまずいですよ。そうすると良い習慣が損なわれるから。私はイエス・キリストを信じていて、キリストを愛し、キリストに従うというこの土台を崩してはならないですよ。その上で人とその付き合うんですよ。そして良い影響を与えるわけじゃないですか。いや、大丈夫って。私はちゃんと日曜日も教会に来ますし、まあ、毎日、食事の時ですけど、祈ってますし、まあ、定期的に、聖書を開いたりもしてますって、まあ、大丈夫ですって、私は。それを傲慢って言うんですよ。大丈夫じゃないから、聖書は言ってるんですよ。良い、友達が悪ければ良い習慣が損なわれるって、思い違いをしてはなりませんって、パウロは言ってますよ。神の前に謙虚でいる、謙虚に居続けるためにも、正しく居続けるためにも、その神の恵みの中に居続けるためにも、自分勝手にそこから飛び降りないようにね。私、本当にその自分の中にどんなのがいる、住んでるかというか、自分の心がどんなんなのかって、キリスト抜きにした私の心というのはどんなんなのかというのを、しっかりと理解する必要がありますよ。イエス・キリストが死ななければ、治らないほどに腐ってるのが私の心なんですよ。でも認めたくないんですよ、これを。 私は悪くないって、あの人ほど悪くない、悪いけどとかつって認めろよって聖霊は言うんですよ。あなたも悪いよ十分って、あなたのためにイエス・キリストが死んだということは、それだけその他の人も悪いかもしれないけど、イエス・キリストの命がかからないとあなたのその魂が贖われないぐらいあなたの魂は悪いんだって、あなたの心は悪いんだって、もうそこからスタートした方がいいですよ、謙遜に。もうそっちゅうこの自分の肉がムクムク頭を もたげてくるんだけど、そのたんびにイエス・キリストの十字架を見上げる必要ありますよ。ああ、もうどうしようもないな私はって、そこで自己卑下に行くんではなくて、そこでその神に目を向けるんですよ。神に目を向けないから自己卑下するんですよ。どうせ私なんかもうダメだとかってしまうんですよ。イエス・キリストに向かうんですよ。そしたら神が定めたその神の清さに私たちを預からせてくださるんですよ。清さというのは神の清さ以外にないんですよ。その次の次の次の清さとかじゃないんですよ。清さというのは神の清さ、ザ・神の清さ、ピリオドですよ。丸ですよ。そこに至らせてくださるんですよ、私たちを。私を、あなたを。その福音に目を留めて、神の前に謙虚でいる必要がありますよ。許されるというその情報なしに自分の罪を認めるのは無理です。自分の心の陰険さを認めるのは無理です。でも許されるんですよ。イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったから。この情報が、情報を握っているからこそ謙虚であれるんですよ。それがないとちょっと厳しいです。てか無理です。なんか本当に私が、皆さんが、ますます、このイエス・キリストが私の罪のために、私のこの陰険で治らない心のために死んでくださったんだということを理解して、それを握っていることができますように、祈ります。天のお父さん、私の心は本当に陰険で、自分でもそれが分かんなかったりします。ですからどうぞあなたが私を探ってください。イエス・キリストの光で私の心を照らしてください。自分のその陰険な部分や罪や悪が見えるのは本当に嫌だし、それを見ないように、その自分の幻想に飛び込んで行きたくなるその衝動をいつも抱えています。でもどうぞあなたに信頼して、その私の陰険な心を清め、私の罪をそのすべて許してくださるという、そのイエス・キリストの福音に立ち続けることができますように、それゆえに私のその心の陰険さや私の中にある罪を認めて、あなたの前に悔い改めることができますように、ちょっとどうぞお助けください。お願いします。ハザエルのように、本当にその心を固くなにして、その、じゃあ私はって、その陰険さはないんですって、それでなんか神の前に、あなたの前に、その、謙遜であるかのように、いやー私なんてと言って、そのあなたの知恵を、ないがしろにすることがないようにお助けください。あなたがその言われたことを、ああ、そうなんですねって私はそう思わないんですけど、もしあなたがおっしゃるのであれば、まあ、その通りかもしれません。それを理解する力を与え、そして本当にその気をつけることができるように私をお助けくださいと。本当にへりくだってあなたの前に、謙遜でいられますように、ちょっとどうぞお助けください。あなたを信頼する信仰、またイエス・キリストのこの十字架で成してくださったこの救いの技を信じる信仰をどうぞ私たち一人一人に与えてください。お願いします。そこにいつも留まっていることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。